Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは落語愛好家で音楽誌バーン編集長の広瀬和夫さん。著書落語評論はなぜ役に立たないのかを踏まえつつ、落語が100倍わかると題しての広瀬さんをお迎えしての番組公開録音の模様をお届けします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
広瀬和夫、1960年生まれ、東京大学工学部卒。ハードロックヘビーメタル月刊音楽誌バーン編集長。30年来の落語ファンで、年間350回以上の落語会、1500席以上の講座に生で接している。著書にこの落語家を聞け、この落語家に聞け、この落語家をよろしく、現代落語の基礎知識などがある。最新刊は公文写真書館。落語評論はなぜ役に立たないのか。
Let's get knowledge with fun。
落語愛好家で音楽誌バーン編集長の広瀬和夫さんです。よろしくお願いします。早速お返ししていきたいんですが、はい、先ほどもご紹介しましたが、広瀬さんは、公文写真書からこちら、落語評論はなぜ役に立たないのか、こちらをご出版されました、
はい。
タイトル通り、落語評論はなぜ役に立たないのかという、広瀬さんのお考えが展開されるとともに、まあ、落語とは、何なのか、さらに、今見るべき落語などについて、まあ書かれてるんですけど、
はい、
まずはこのタイトルからお伺いしていきたいんですが、落語評論はなぜ役に立たないのか、ハードな感じで来ましたね、また
そうですね、そうやって聞くとなんかかなり挑発的っていうか、ね、
これは役に立たない、
もともとですね、なぜその言葉が出てきたかっていうと、2004年5年ぐらいに、もともとその2001年に新潮師匠が亡くなって、2002年に小三師匠が亡くなって、そういう昭和の名人の最後の、生き残りみたいな方々が相次いで亡くなった時に、はい、これで落語の火は消えたかみたいな話があって、逆にその時点で落語というものがあったんだっていうことはなんとなく再発見されつつあったんですね。
そういったビッグネームがなくなったことによって、はい、あったのねという、
でそれはそういう現象っていうのは、はい、往々にしてあって、まあ、それは音楽でも、解散するっていうと、まだやってたんだみたいなで
いよいよ解散、これが最後みたいな、
まだやってたんだとかっていう話があるのと、まあ、ちょっと似てて、
うん、そうですね。
それでその時期から、ちょうど、まあ、春風亭小朝さんなんかが、はい、落語界はこれじゃいけないんだっていう話を、まあ、その少し前から本を出されたりなんかしていて、改革しようみたいな話があったのが、まあ、2005年に林家こぶ平を、はい、肖像にするんだと宣言したんですよね、でそれに向けての着々と準備をしている動きがあって、それが6人の会っていうのを結成して、
6人の会、
はい、は立川志の輔さんや笑福亭鶴瓶さんなんかをね、まあ、メンバーにした会、はい、でそれはいろんな大きなイベントなんかを大銀座落語祭とかやったりとかして、まあ、一般に落語をもっと知ってもらおうという動きをいろいろ始めたというのがあったのと、それから高田文夫さんですね。高田文夫さんはもともとその落語をものすごい熱烈な応援団であって、
はい、
応援団長であって、でそれまでもずっと落語を応援するためにいろんなことを企画されてたんですけれども、その仕掛けの一つが実を結んだのはタイガー&ドラゴンというドラマで、あれ工藤官九郎さんに、高田文夫さんがいろいろとなんかできないのみたいなことを言ってたのが、ああいう形で、 まあ、実を結んだという、うん、でその辺が2005年にあって落語ブームという言葉が出てきたわけですね。
落語ブーム、
はいはい、で実際にブームだったら、うん、テレビでどんどん落語がオンエアされて、うん、落語がどんなものかは普通に分かるはずなんですけど、
あもうゴールデンでバンバンやってみたいな、そうそう、そういうノリで、
そうですね、
はい、
でも落語ブームっていう割には全然ブームじゃなくて、うん、むしろそれは落語がまだあったのだ、あるいは落語ってものがあるんだっていう再発見、うん、
あーはーはー、それがそのいわゆる2005年ぐらいの落語ブームと言われる、はい、ところのまあ本質だったっていう、
そうですね、うん、でそういうのがあったことによって何が起こったかっていうと、はい、新しいファンが落語の世界に大勢入ってきたわけですね。
新規参入。
はい。はい、でそれは、新しいファンっていうのは、要するに、どういう人たちかというと、うん、まあ、中には、その、昔落語を聞いてて、最近聞いてなかったから、久しぶりに聞いてみるかなっていう人もいました。う
ん、まあ、オールドファンですよね。
はい、でも、大半は、まあ、30代の女性とかね、うんうん、端的に言うと、はい、よく、演劇なんかを見に行ったりする、うん、エンターテインメントってものにとても積極的に、向かっていく。
ミュージカル見たりとか、
そうですね、
演劇見たりとか、
うん、で、うん、そういう新しいファン層っていうのが、はい、まあ、開拓される土壌っていうのはすでに90年代からあったわけですけれども、うん、それは例えば立川志の輔さんなんかがどんどんどんどん独自の志の輔落語という手法で、うん、落語ファン以外のところを掘り起こして、落語ってこんな面白いんだっていうファン層を掘り起こしてた、まあ、そういう動きがあったのが、うんうん、はい、大々的になってきたのが2005年ぐらいにあって、うん、で今まで落語を生で聞いたことがない人たちが生で聞いてみようという気になったわけですね、
うんうんうん、
でその時に何があったかというと、はい、出版ブームのようなものがあったんですよ。出版ブームね、
出版ブーム、
落語の特集をする雑誌、
あ、なるほど、はいはい、うん、
あるいはその落語の、まあ、ガイド本的なもの、
的な、お、ちょっとここ引っかかりますね、的なものが、
的なもの、はいはい、うん、まあ、エセガイド
いっちゃったそこまで、はい、
そういうものがいろいろ出てて、みんな思ってた、まあそれはみんなって僕が言うのは断言するのはおかしいかもしれませんけれども、まあ多くの声が僕のところにも届いていたのはですね、なんで役に立つガイドがないのかっていうことだったんですよ。
じゃあそれはそこのいわゆる2005年ぐらいのブームの時にもう魚の叩きの頃に出てきてたもののほとんどはそれは役に立たないタイプのものだった、
どういうことかというと、うん、例えば音楽を聴きたいと思って、うん、なんか一つ例えば、まあ、時代があれなんでですけど、例えばボンジョビが好きになって、うん、モトリークルーが好きになって、
はい、
あと何があるんだろうと思った時に、うん、じゃあちょっとバーンでも見てちょ研究してみようかとか、
はいはいはい、
あるいはその名盤何千とかね、うん、あったりとか、はい、なんとなくガイド的なものってあるじゃないですか、
はいはい、それ見てじゃあ、ラットもあるのかとか、
そうですね、
メガンズがあるのかとか、
詳しいです
ね、いろいろあるんです、
はい、そうです、はい、その通り、
はい、
そういうのがあるのが普通なんですよね、うんうん、
はいはい、
でもその当時の例えば落語のガイドというものは、うん、まず落語の歴史から入るんですよね。典型的なものでいうとね、ほうほう、落語とは江戸時代のそんなことはねどうでもいいんですよ、はっきり言って。ヘビーメタルを知りたいときにブルースというのはアメリカの
ってロバート・ジョンソンから入るっていうわけじゃないですよね。
デルタブルースがあってシカゴブルースがあって、いつになったらビートルズまで来るんだみたいな
もうボンジョビいつまでも聞けないみたいな、
全然聞けなくなっちゃうんですよね、
はいはい、
今だったらさらに大変ですよ本当に。いつになったらメタリカまで来るんださらにその先もあるだろうみたいな、
そうですね、
なんですけど、っていうのが落語のガイド的なものはですね、江戸の、まあ、歴史から入って、
はいはいはい、
落語という芸能の歴史から入って、江戸の風俗の話になってで今度は何にするかなというと、有名な古典落語のあらすじみたいなもの
を、はあはあはあ、まあでも確かにそういったものはよく目にしましたね、
そして、あとは寄席の行き方なんですよね。
寄席の、ああ、はいはい、
東京には4軒落語やる寄席があってみたいな、はい、そんなことはね、インターネットで調べてすぐ分かることなんですよそういうものを求めてないわけですよね。
ああ、そうじゃないんだと。
だって、映画が見たい人に対して、映画館はどこにあるって教えてくれてもいや、それぐらいチケット自分で買えるよって話じゃないですか。
あ、まあ、そうですよね、うん。
それよりも、どの映画を見ればいいかでしょ、
うん、
で、まあ、例えば演劇を好きになってですね、好きになろうと思って、一人好きな俳優が出てきて、
はいはい、
でどうやって何を見ればいいのかなとか、他に何があるのかなと思った時に、シアターコクーンというところがありますとかアクトシアターというのがありますって
それ調べればわかる。
明治座というのもありますよっていうようなことを聞いても、うん、何の役にも立たないじゃないですか。
そうですね、はい、
でも落語のガイドってそうだったんですよ。で、東京には寄席が4軒あります、うん、そこへ行けばいろんな人が出てきますから、うん、必ずその中から好みの落語家が見つかるでしょう。
あ、 そういう
そんないい加減な話ってないでしょ。
あ、でも確かに、でもそういう論法は非常によく目にしてましたね。
そうなんですよ。
でもそれは結構普通かなって感じはしてたけど、
うん、それは落語が普通じゃないと思ってるからそう思われるんでね、まあ俺今度ヘビーメタルって聞いてみようと思うんだどうすればいいの、うん、まあじゃあ目黒に鹿鳴館っていうところがあるからライブいろいろやってるから見てみれば、うん、
その中に必ず好きなバンドがいる、
必ずいるよって、いないっていうんですよいるわけがないんですよ、うん、メタリカ好きになったから目黒の鹿鳴館に行ってもですねないんですよ、
ね、メタリカ出てないですもんね、大体ね。
寄席には立川談志は出てないんですよ、うん、立川志の輔も出てないんですよ。
出てない。
立川志らくも立川談春も出てないわけですよ。
立川、立川ちょっとこの辺も ね、なんかありそうですよ、
はい、で立川流以外で言っても、うん、例えば春風亭昇太が面白そうだなと思っても、うん、寄席に行っても出てないですよ、大概の場合。
あ、
春風亭怖さも出てないですね。
なるほど。
多くの場合、
はい、
寄席に行って出てるのは、うん、大概15分ぐらいの話を、まあ長くて15分、はい、10分ぐらいの話をする、入れ替わり立ち替わり出てくる、うん、あんまり面白くない人たちなんですよそれが現実だということを、うん、まあ、僕本の中でも引用したんですけど、うん、あらゆるジャンルで9割はカスだといった、うん、まあ、SF 作家がいるわけですけど、うんうん、まあそれはね、あの本当に9割かどうかはさておきですね、うんうん、だからガイドが必要なわけですよね。
ああ、そうか、そうですね、うん、
レビューとか、うん、まあ、書評とかもそうですけど、うん、演劇ガイド、批評、映画評、うん、CD レビュー、そういうものは何のためにあるのかっていうと、それが全てではないけれども、うん、目安としてね、うん、これだけのものが出ていて、これはこんな感じっていうことを教えてくれるものですよね。
そうですね、うん、
で、落語っていうものがそもそもあのどういうものかっていうことに、まあ、だからこの、まあ、話長くなりましたけど、落語評論はなぜ役に立たないのかっていう本が、うん、落語論の本であり、前半が落語論で、はい、後半が落語評論のことを語ってるわけですけども、うん、落語っていう芸能のですね、本質が誤解されていて、うん、その誤解を歴史的に助長していたのが、うん、いわゆる落語評論家と言われる人たちだったという1990年代から21世紀初頭にかける動きがあったという事実に突き当たるんですよね。
なるほど、なるほど。
で、それは何かというと、うん、
はい、
落語は演者を楽しむ芸能である、演者の個性を楽しむ、うん、それはあの例えば文七もっといとか、
はい、
芝浜とか、うんうん、いわゆる名作とされる落語ってありますけれども、
いわゆるそのレパートリーですよね、はいはいはい、
下手なやつがやったらちっとも面白くないんですよ、そういうものは面白い人がやるから落語は面白いで、落語にテキストなんてものはないんですね。古典落語というから、はいはい、古典かと誤解をしますけど、うん、それは一種のアジテーションであって、
はい、
戦後日本人の文化が非常に、まあ、生活が変わってきて、うん、着物は着なくなったし、吉原もなくなったし、うん、ね、あの扇子なんか使ってあんまり仰がないし、手拭いなんか持ってないような人たちが生活する中で、戦前までの古典落語、まあ、いわゆるその伝統的な落語は生活に合わなくなってきたことで、あと戦後やっぱり日本人はどうしても明るい笑いを求めたということで、新作落語のブームがあって、でそれに対する古い落語を愛する人たちが、こんなの落語じゃないと、本当の落語はこんなんじゃないんだ、で本当の落語っていうのは何かっていう時に、古典落語っていう言葉をまあ引っ張り出したんです。でこれはヘビーメタルっていう言葉をあのハードロックに代わって持ち出したのと似てるんですよ、ある意味ね。つまりハードロックは死んだと、パンクが出てきた時にハードロックは死んだと言われて、ハードロックって言っただけでえっていう、
もう死んでるじゃないか。
だからそうじゃなくて、俺たちはヘビーメタルなんだと、80年ぐらいにイギリスで言い始めた。名前を変えることによって見方も変わるってのがあって、まあ古典落語の場合はちょっと状況は違いますけどね、古典落語ということを 掲げることによって、うん、あ、古典なんだと、
うん、
つまりお笑いじゃないんだ、
うん、
高尚なものなんだ、え、普通となんか文学的なものなのかもみたいなあるいは歌舞伎みたいなものなのかもとかね、まあ、それ全部誤解なんですけど要するに、落語というのはネタは共有するからそういう意味では古典です。確かに、うん、スタンダードがあるような、
ね、はいはいはい、
それはみんなが歌ってもいい曲と同じでみんながやってもいいネタとして共有されているから確かに古典を伝承しているとは言えます、うん、それから古典という意味には日本人は今こういう暮らしをしてないにもかかわらずそこにあたかも吉原があるような、
うん、
あたかもみんなが着物を着てキセルでタバコを吸うようなことをやってるっていうのはまあそれは今のことじゃないから、まあ、それは時代劇みたいな言い方で古典っていうようなこともあるんじゃないかと思うんですが、でもそれは別に大したことじゃないわけですよね。生活とその舞台が乖離するってことは僕たちだって普通に大河ドラマとか見てますけど、今さら信長じゃねえだろうなんてことは言わないと思うんですよ。それ昔の話だってみんな知ってるわけですから。吉原なんて今ねえぞっていうのは家康なんてもう生きてないぞっていうのと同じで意味ないんですよね、そういうことはね。でも古典落語という言葉を普及させることによって、落語の自分たちの美学というものを落語はこう本来こういうものなんだということを訴えたかった評論家たちが昭和30年代にいたんですね、
うんうん、
それは決して悪いことではなかったと思うん
ですよ。それはそれで OK、
はい、僕はそれは正しいと思うんですよ、はい、その態度は、
うんうん、
でじゃあどれが本当の落語なのって言った時にこの人たちだよって評論家が示してくれたのが、うんうんうん、桂文楽、古今亭志ん生、三遊亭圓生、でまあ、もっと言うと桂三木助であったり柳家小さんであったり、うん、もっと年代が下がると古今亭志ん朝もそこに入れようかみたいな、
うん、
そういうこれが本当の落語だっていうのを示した、
うん、
それ自体は落語という文化を守るためには重要なことだったと思うんですが、
うん、
で彼らがそれをやったその当時の評論家っていうのはだから僕はいろいろ評価あると思いますけれども僕は個人的にはやっぱり素晴らしい人たちだったと思います、
うんうん、
ただ昭和30年代がたまたま桂文楽、古今亭志ん生、三遊亭圓生だったのはたまたまであって、
うん、
それはもっと前にはもっとすごい名人はいたわけですよ。で、
はい、
落語は古典落語と言った時に、うん、古典落語という言葉を流行らせた人たちは落語通だから、うん、本当のことを知ってたからあえて言わなかったのかもしれないですけど、うん、落語ってやる人によって全然変わるんですよ、内容もね、
うん、
言葉遣いも変わるしセリフも演出も変わるし下げだって下げってのはオチですけども、はい、オチだって変えていいんで、で落語界のルールとして、はい、誰々から習ったという筋を通すという、うん、それは慣習としてありますけれども習ったものを、まあ、変えるのを好まないタイプの、流派があったりするのも事実ですけれども、うん、でも基本的には自分で勝手にやるあるいは話を作っちゃう作っちゃうというのは新作落語というよりも例えば講談から持ってくる、
うん、
浪曲から持ってくる、うん、っていうようなね昭和の名人たちはみんなそういうことをしました。今ある滑稽話のほとんどは古今亭志ん生か柳家小さんが作ったものといってほぼ間違いないぐらいの、まあ、もちろん話としてはね、
はい、
古いものがネタはもともとあったとしても、はい、うん、今やって例えば時そばっていう話は、うん、あれは柳家子さんが作った話に近いものがあります。今やってるものはね、粗骨長屋とかねそういうものもそうなんですね。でいろんな話が時代は例えば明けガラス桂文楽がこさえた話みたいな、はい、火炎太鼓古今亭志ん生が作った話なんですよ。でそれは人たちはだからそういう才能があって、亡くなったその人間国宝の五代目柳家子さん、その師匠にあたる四代目柳家子さんという方が、まあ、この人も戦前の名人なんですけども、はい、創作力のないものは話し家ではないっていう言葉を残してるんですね。創作力クリエイティブじゃないといけない、
うん、
つまりそれは何も新作落語を作れってことじゃなくて、
うんうん、
話の骨格は骨格として学んだらあとは応用だと、
うんうん、
応用力がなきゃ
ちゃんと味付けしなきゃいけない、
はい、
うん、
というものである、うん、それは 昭和の名人たちが出てきた時には新しい落語だったわけですよ。だから、うんうん、あ、文楽の落語って新しいね、はいはい、でそれはその次の時代に行くと、例えば立川談志や古今亭志ん朝が新しかった、三遊亭円楽も新しかったようにですね、その時代その時代に新しいものがあって、昭和30年代の観客は新章に爆笑し、円章に聞き惚れということだったわけなんですけれども、うんうん、そこを曖昧にされてしまったがゆえに、演者もそれから落語ファンも昭和30年代のいわゆる昭和の名人たちというのが本当の落語だと思い込んでしまったというのが
あるんですね。もうそこは絶対不動の最高峰になっちゃった、
うん、それでそのことに関してはもう当時の昭和30年代から立川談志という演者、それから、うん、評論家でいうと矢野誠一さんなんかは警鐘を鳴らしていたというか、最近落語どれ聞いても同じでつまらないと言ってるわけですよ。でそれは落語家自身が怠慢で、あるいは才能がなくて、才能がないにもかかわらず演芸ブームがあって、落語家になればテレビにも出れるかもしれないぐらいの勢いで入ってきた人たちっていうのが、才能がないから応用力もない話術もない人たちが、でも教科書通りにやれば褒めてもらえるということで、ただコピーをして、古典落語なんだから伝統芸なんだから師匠がやったのをそのままやって何が悪いと、それは単なる開き直りなんですけれども、それが正しい態度であるといつしかなってきた。それが1990年代の話だったんですね。
そこまでぐらいにそういう
昭和30年代から40年代50年代ぐらいになってくると、もう大体それまで落語をよく聞いてた人たち、落語通の人たちもかなりお年になってきたり、ね、いなくなったりするわけですよ。で新しい世代っていうのは自分が知ってるものがどういうものかっていうことを、まあ、分析しようとしたときに、あ、じゃあこれは炎症に似てるからあり、炎症と違うものをやったらそれはダメなんじゃないかっていうような価値観にどうしても毒されていってしまった傾向があったんです。
なるほど。まあ、もともとそれが絶対不動のものになっちゃってますからね。
なってるから、うん、そうするとそれは面白くないんですよ、はっきり言って。それは、同じ曲をやってもですね、演者がつまりプレイヤーが違えばやり方が違うから全然面白いものができたり素晴らしいものになったりするってことありますけれども、ただコピーしてるだけのバンドをずっと見てても面白くないはずなんですね。
そうですね。それはね、
時代が変われば観客も変わるから、今の例えば音楽ファンはものすごい早弾きをするギタリストをいっぱい知ってるから、別にジェフ・ベックがスキャッターブレインやったぐらいではびっくりしないんですけど、ね、イングベ・マルムスティンとかスティーブ・バイとか出てきてるから、はい、エディ・バンヘイレンのライトハンド奏法なんてのも当たり前になってるから、でも、そういう現代において、いや、昔のままやるのがいいんだという価値観を持ち出されて、本当に昔のままやられたらどうなのかってことなんですよね。で
もジョニー・ビー・グッドをね、ジャック・ベリーのバージョンを まんまコピーする
とまんまやられたら、それはそれで、つまりその一つのノスタルジーとしては、
まあ、伝統芸としてはいいかもしれないですけどね、
それはいいかもしれないけれども、そのジャンルっていうのは絶対終わっちゃいますよね。終わっちゃってもいいんだったら、例えばヘビーメタルであっても、新しい最近出てきたものはみんなダメだと決めつけるとね、いやー、やっぱりリッチー・ブラックモアすごかったからさと。それはリッチー・ブラックモアすごかったんですよ。それ以上のギタリストは今いないかもしれない、確かに。
まあ、ある意味だね。
ある意味ね。だけど、じゃあ今あるやつは聞かないで、レインボーだけ聞いてろと。CD 買うのはレインボーとディープパープルだけでいいんだ。って言ったら、そのジャンルは衰退しますよね。
そうですね。もうそこで終わりです。もうそれで決まってますからね、もうね。
そして、これは例えばレインボーの、レインボーライジングっていう名盤とされているアルバムもあって、僕なんかはまあ史上最高の名盤だと思ってるんですけども、若い人に聞かせた場合、どこがいいのって言われることは多いんですよ、結構。娘に聞かせてもそうでしたから。声がうるさいとかね。ドラムがどこどこ行ってて、なんかわけわかんないとか。それは世代が違えば当然あるわけですよ。でも世代が違う人が、まあ今あるものを好きになってって、過去へ遡ってってね。あ、でもやっぱり、あ、レッド・ツェッペリもいいねとか、地味編って結構いいね、こうやって聞いてみるとっていうのはありですよ。でも今何が聞きたいのっていう人たちに対しては、今の観客が求めるものっていうのを提示しなきゃいけないのが演者であり、 そしてそれを後押しするのが評論家でなければいけないというのがあるにもかかわらず、落語の評論の世界というのはある時期から、内輪に向けてしか喋らなくなってきた、
それが昭和30年代ぐらいの時の、
の
評論をもとにっていうことです
ね。その評論家たちが現役を去ってからですね、
じゃあその次の世代からか、
僕の落語評論はなぜ役に立たないのかっていう本で、具体的にどの評論家がダメなのかを書いてくれという意見がですね、はい、ネットなんかであるんですけど、いやそれは誰が良かったかっていうのを書いてるから分かるはずなんです、消去法で。
いい人はね、実名で書かれてます
よ
ね。
だから、悪いものをわざわざ上げつらって、この人が良くないとか、それは演者に関してはそうなんですね。僕、落語に対して評論するときには、何かを書くときには、こいつのここがダメってことを書くことは意味がないと思ってるんですよ。
貶めるんじゃなくて、
ある意味、そのものすごく巨大なエスタブリッシュメントになったものに関しては、ある種の辛口批評も必要だと思います。ただし、もうみんなが知らないものに対して、さらにこれがつまんないって教えても、しょうがないじゃないですか。もっといいものがあるのに。で、僕は例えばだから、落語を語るにあたって、堀井健一郎さんなんかは現代の落語をよく知ってる、木村真理さんはとてもよく知っているとか、吉川牛尾先生はもう本当によく知ってるなとか、まして高田文夫さんなんか何でも知ってるぐらいなことは書いてるはずなんで、出てこない人はどうなのかって話だと思うんですけど、
それはまあね、良きに計らえって感じですね。
で、どういうことかというと、僕が昭和30年代の評論家っていうのはとても頼りになったということも書いてるんですよ。それは矢野誠一さんであるとか、江國茂さんであるとか、それから川戸貞吉さん、この方は評論家とはちょっと若干違うんですけど、 TBS のプロデューサーなんで、だけど川戸さんの著作を非常に参考にして、どの落語家がいいかすごくよく分かって、それこそこの落語家を聞けっていう感じで、円楽はこんなに面白い、月の谷圓教はこんなに面白くなった、立川談志は今こういうことをやっているって教えてくれて、なるほどと思って、それを手に東横落語会通ったわけですけども、そういう人たちがあまりその現役の落語家を見なくなってくるんですね。で、その方たちはやっぱりご高齢なので、あるいは江國茂さんなんかお亡くなりになったし、矢野誠一さんなんかはっきり僕の著作に関しておはがきをいただいたりなんかして、とても面白く読ませていただきましたみたいなことをいただいてるんですけれども、矢野誠一さんなんかはもともとその演芸全般、歌舞伎なんかも含めたあらゆる芸能について書いてる方で、で落語がやっぱりそのあまり面白、端的に言うとあまり面白くなくなったから、あの方が言うには、自分よりも年下の世代の落語家に興味が持てなくなったからと、新生の世代を自分は愛したということをはっきりおっしゃって、そして落語を語らなくなった、見なくなった、それはもうありなんですよ。
じゃあ現役ではなくなった、
ええ、だそういう方たちはそれはそれでありなんですよ。それは正しい姿勢なんですね。
もう引退ということ
ですね。興味がないものについていつまでもね、いや俺メタリカって一度も見たことないけどさゼッペリンに比べたらダメだろうとかって言われても見たことないくせに何言ってんだってじゃないですか。スリップノットって聞いたことないけどさ、どうせ下手なんだろうって言われても、それは困るわけですよ。見てから言えと、
ね、そうですね。
だから現役を知ってる人たちが語ればいい。ところが、その傾向が出てきたのが、だから昭和の終わり頃、要するに1990年代になってくる頃に、落語評論というものがものすごく、一般にもあまり必要とされたくなってきたんですよね。されなくなってきた。つまり、落語が人気がなくなったから
ですね。需要もないと。
例えばそのマーケットが大きければ、映画であるとか書評であるとかね、映画評とか書評とかっていうのは永遠に多分ニーズがあると思うんですよ。マーケットが大きいから。
そうですね。
で、音楽もそうですね。やっぱりその5万人規模で集めたりする人がいるわけですから。それは小さいところでやる人もいるけど、大きいマーケットであることは変わらない。でも落語って2、300人を相手にする芸能ですから、2、300人を相手にしている寄席が客が入らなくなった、20人しか来ないとかいうところに、評論はビジネスとして成立しないわけですよ。でそうすると切磋琢磨ということがなくなるわけですよね。
もうほったらかしですね。
である種の同人誌のようなものになっていくわけですよ落語に対する評論のようなものが、そうすると評論家ってのは誰でもなれるんですよ、言っちゃえば。それは小説家って言えば諸女作執筆中っていう、ね、人も昔いましたけども言っちゃえば何でもなれるんですけど、それはでも読み手が決めるわけですよね、受け手がね。こいつ評論家ったって単なるね、 自分の意見を押し付けてるだけじゃないかとか、本当はよく知らないじゃないかと、そういうのは受け手が決めるわけですけど、受け手そのものがほとんどいなくて、自分が落語通だと思ってる人だけが落語の客であるところに、自分はあなたたち落語通と同じ価値観を持ってるよということを言って、だからやっぱり誰々の落語っていうのは今ちょっと若いやつに受けてるけど、でもああいう方は新章にはなかったよねとか、古参はああいうふうにやってなかった、やっぱり新章古参だよなとか、実際その寄席のファンの中にはこれよく言われる話が本当にあるんですけど、若手の落語家が寄席で目の前でやってるにもかかわらず、イヤホンで昔の名人のテープCD を聞いてる人本当にいるんですよ。
本当ですか？
本当にいるんですね。だから、いや、だからまあ、それはそれで別に昔のものが好きなことは構わないんですよ。僕だってしょっちゅうレインボー聞いてますよ、それはね。レッドセッペリン聞いた方が新しいものによりいいことはありますけれども、それとまた話は別に評論するのは別ですよね。
そうですね。
自分の美学というものを自分で語りたい人は、まあ今で言えばブログかなんかで自分で一人で書いてればいいわけです。みんなに対して発信するという評論家だろうなんてのがことはね、名乗る必要がないんだけど、名乗ってしまっていた人たちが演芸評論家、それはその前の世代の本当の演芸評論家、落語評論家がいなくなっちゃったから、単に新聞で落語評を書いてた人が、なんか評論家のような顔をしたり、本当に落語は俺も昔はね、年に2、3回は聞いたなぐらいの人が、こほめって面白いよねぐらいのことで、でもその人が例えばまあ、文学者だったり、大学教授だったり、っていうことで、まあ、ちょっとみんなが知らない落語、俺はみんなより知ってるぜということで語っちゃうような程度のものが落語評論にいつしかなってたので、まあ、そのレベルの低さと同時に、その懐古趣味っていうか、その原点が昭和30年代にあるということをすでに実体験ではなく、ブッキッシュな知識としてしか知らないのにもかかわらず、新章は良かった、あんた新章見たのかっていういや CD で聞いた、いやそう CD で聞くのもいいけど、今のことを知らないのに今のことが立っちゃいけないでしょっていうような人たちが、落語雑誌とか、あるいはその落語入門のようなガイドのようなもので書いているので、今の落語家のことを書けないんですよ。今の落語家に誰がいるっていうことを書こうとしても、川戸貞吉さんが例えば円楽の変化をずっと見てきたとか、新潮のここが良くないということまで指摘できるぐらいよく見てたりとか、立川談志がこの時こういう枕を語ったとか、リアルタイムで見てきた人ゆえのそういうレポートでありガイドでありってものを書ける人がいなかったんですね、2005年ぐらいに。で、まあ大雑把に言っていなかったんですけど、本当はいたんですよ。それはね、僕この間本棚を引っ張り出してきて、そうそうと思ったんですけど、2005年ぐらいに堀井健一郎さんが雑誌の特集で死んだやつは放っておけっていうものを書いてたんですね。つまり今いる落語家の話を聞かないでどうするんだっていうことを書かれていたんですよ。で、今誰も誰を聞けばいいのか教えてくれない、誰も誰が面白いのかっていう知識をくれないっていうことを書いてたんですね。で、それに対して吉川牛尾さんが、堀井君の言ってることは概ね正しいけれども一つだけ違ってる、俺がいるじゃないかということで、それはね、そうなんですよ。僕もだからその通りだから、落語評論はなぜ役に立たないかと言いながら、実は役に立つ人の名前いっぱい挙げてるわけですよ。木村真理さんとか吉川さんとか堀井さん、松本さんとかね、はい、でいるんですけど、そういう人たちはでもあいつらはな、本当の落語を知らないからなって言われちゃう土壌が落語界の保守本流にあって、で、その元凶は何なのかっていうところまで掘り下げたがゆえに、まあちょっとタブーに触れちゃった本になっちゃったんですけど、要は立川流寄りだって言われちゃうんですよ。今誰が面白いってことを言うと、例えば今誰が面白いんですかと聞かれる。立川志の輔ですね、って言うじゃないですか。他には誰がいますかって言われた時に、じゃあ古典だったらやっぱり立川談春じゃないですかって言った瞬間に、こいつは立川流だ。
そ
う。で、僕は今、 その本の中でも書いてるんですが、うん、もうもはや今は立川流か否かなんてことは全く意味を持たない、うんうんうん、つまり今僕が旬だと思ってる若手は春風亭一之助という、これはもう落語協会のね我々の若手だし、真、はい、打ちで言えば桃月庵白秋という人、これはもう、うん、古今亭一門、まあ、近現亭ですけれどもの若手真打ちですよねという人、まあ、もちろん柳家京太郎であるとか、うん、柳亭市場であるとかっていうその柳家の保守本流の方たちもいるし、もっと先輩で言えばその師匠筋に当たる人たちね、柳家三兄弟とかっていう人たちいっぱい魅力的だなのが今の状況なんだけれども、はい、でも魅力的な人たちを挙げるときには、うん、2001年から2005年の間だったら、うん、真っ先に挙げなきゃいけないのは立川談志なんですよ、はい、間違いなくそうなのはなぜかというと新潮師匠が亡くなったからなんですね。古今亭志ん朝亡き今、そして柳家小三亡き今、誰がいるんだ、立川談志で柳家小三治、この二人、あとは一般的には春風亭小朝とかってことになるでしょう。で小朝さんは落語界を改革しようとして立川流の志の輔さんと手を組んだりなんかして、いたしっていうね、まあ、その立川流がなぜじゃあその一種の多分だったのかっていうことに関してはまあ長くなるんですけど要は立川談志という人の存在、落語協会から脱退して師匠を裏切るような形で独立して、また談志という人のキャラがですね、毒舌でなるキャラで、自分以外はみんな下手だと断言する人なので、はい、お前らみんなバカだと下手だと、
はい、
雑魚は群れたがるっていうが、お前らみんな雑魚だということをはっきり言ってしまうキャラなので当然敵は作るんですけど、ただまあそれは敵は業界内とかであってファンは別にそれは関係ないと思うんですが、
そうですよね。だからまあ敵は当然男子は多いけど、それはね別にそのプロの間での話、
業界内のバランスの話ですから、別にそれはその受け手には関係ない話で、つまりそうですね、例えばイングベ・マルムスティーンがどんなに嫌なやつだったとしてもですねいや嫌なやつじゃないですよでも、はい、だったとしてもですよ、うんうん、だからイングベは下手だということは言ってはおかしいですよね。
そうですね、超絶ですよ ね、
で例えばいくらガンズ&ローゼスが取材しにくくて厄介な存在であって、うん、なんだよ勝手だなと思ったとしても、うん、ファンはそのいい音楽なりいいコンサートなりを味わう権利があるわけですよ。でもなかったことにしちゃいけないんですよね。
そうですね。
ガンズ&ローゼスが今トップだとしたら、まあもうトップではないですけど、はい、でも取材できないんですよ。インタビューしてくんないから、うん。だからしてくんないからいないことにしちゃおうっていうのは、それは少なくとも、公で音楽、まあジャーナリズムを名乗るんであれば、あってはいけないことですよね。
でもそれは立川談志に対してはやってた態度なわけですね。
そうですね、うん、それはビートルズが好きな人がローリングストーンズは存在しないかのように言うのは間違ってるじゃないですか、うん、でも志ん朝が好きだから談志は嫌いって、うん、まあ、好みはいろいろあるでしょう、うん、まあ、でも僕は志ん朝師匠で落語にはまったので、うん、その価値観がよくわからないんですが、うん、まあ、それはさておき、まあ、
それ置いといて、
置いといてですね、うんうん、だからガイドをやるとすると、うん、今誰が面白いっていうか、まあ、名人って言ったら立川談志と柳家小三治だろう、で他には誰がいる、やっぱ集客力で言ったらパルコで独演会やってんだから立川志の輔でしょう、これは普通に出てくる話なんですよね。であとは誰がいるかって言ったら、まあ、若手で有望なのはこれこれこれこれ、でもそこの部分が一番言いたくなかったのではないかと思われる節が多々あるんですよ。当時のだからそれ今もう2011年なんで、初めて僕の本を読んで立川流ってだってあんなに優遇されてるじゃないかということを言う人もいるんですが、全然優遇されてなかったというよりは本当になかったことになってた、まあ、ある方の本では寄席に出てないのは我々の方では土手組と言って素人なんだとはっきり書かれてるんですね、まあ、有名な落語家さんですけども、うん、はい、つまり立川流は素人だと、うん、素人だから語るに値しない、うん、いくら客を集めていても、うん、素人が素人相手に何やっても落語界には関係ないんだというのが基本的な認識だったんです、うん、でそれがそれはでも受け手には関係ないことじゃないですか、
うん、そうですね、それはねガーって見てどっかどっか行ってたらそれは OK ですよね。
で見てるわね、先ほどの話に戻るんですけど、うん、寄せに行けば面白いよ必ず誰かいる、出ねえじゃないか立川流って話なんですよねでも寄せに出ないのは素人だと思ってたら、 触れる必要はないのかもしれない。でもさすがにね、さすがに志の輔さんがだって1ヶ月もパルコでやるようになったらそれ無視はできないじゃないですか。でも無視したいんですよ本音はね、多分ね、そういう人たちはですよ。で何をするかといったら全部無視しちゃおうってことですね。誰がいいってこと言わなきゃいいんですよ。みんないい子、みんなすごいよ、みんなそれぞれ個性があってみんな優等生、全員で一着を取りましょう、その戦後民主主義的な、そういう発想で誰が面白いなんてことは言うと波風立つからやめましょうっていう雰囲気があったがゆえに、堀井さんが言ってるように今誰が面白いのか誰も教えてくれないっていう状況が2005年にありました。
なるほど。
でなんでそうなんだろうと僕は思ったし、その頃みんなが思ってて、そういう本を書き、そういう本っていうのは僕は最初に2008年にこの落語家を聞けという本を出した時に、はい、いろんな方から取材を受けたんですよ、うん、新聞とか、それは出版社の方もそうなんですけど、これは極めて普通のことなのに誰もやってなかったのはなぜなんでしょうと。これっていうのはこの落語家を聞けっていうガイドですね、はい、名盤ガイドみたいなもの、はい、今で言うと人気の人は誰っていうことを言うっていうのはごくごく普通にあること、人気このミステリーを読めみたいなものがあるじゃないですか、はいはいはい、普通に、はい、なぜなかったんでしょうねっていう、なぜなんでしょうねっていう会話、僕は音楽ジャーナリズムに今多少なりとも身を置いているので分かるんですけど、異常ですよね落語のジャーナリズムっていうか評論、そもそも評論なんて知るものじゃないですよね今あるのって、
全部いいって言ってる
で
ね、
おかしいじゃないですかと、はいはい、でその時に、その当時はですよ、僕に取材するような人たちってのはみんな言ってたのは、だってね評論家って立て替わりを見ないもんねっていう話があったんですよね。でこれは当時の雰囲気だからもうそうそうっていうのが、今2011年になるとそんなことないだろ、みんなだって立川流ちゃんと書いてるじゃないかっていうのは、まあこれ僕が言うのもなんですけど、あんな本が出た後でさらにその立川流無視したらそれはもう落語の本書けないんで、だからこの落語家を聞けっていうのを書いた動機は何かってことを僕はよくいろんな方に聞かれて、でそれは必要なのに誰も書いてないから、でまあ、ほっとけばこのまんま落語好きになろうと思ったけど、寄席行ったらさすっごいつまんなかったんだよね、あんなにハマってる人の意味が分かんない、私は向いてないのかなって言ってみんな離れちゃう、
はい、
でそれでもいいんでしょうねきっと、マニアの人たちはね、
あ、
はい、よそ者入ってくるなとお前らに分かって何がよ落語の良さにがお前らに分かるか、
うん、俺たちの逆に入ってきてほしくない、
土足で入り込んでくるなと、はい、俺たちの聖域にぐらいの勢いはきっとあったんだと思います、うん、で落語評論家は割とそういう風に意識が向いていて、はい、誰々は良くないとか、うん、誰々はまだまだだとかっていうことは書いても、今この人を見に行くとこんなに楽しいよってことは訴えかけなかったのがおかしいので、僕はそれを書いたのだと。でそれがなぜあなたはこの落語家を聞けっていうのを書いたのですかという長い長い答えが、落語評論はなぜ役に立たないのかという本なんです。
なるほど、
はい、
その答えがここにある。
そうです、
ということなわけです、
ね、長いですね話のことね。
なるほど。まあでもね、そんな広瀬さんはその本職はもちろんバーンの編集長ですよね、
はい、そうです、ね、で言葉の端々にもね出てきますね。
まあ僕も30年ほど前にメタル小僧だった経緯があるので、
そのだからね30年前っていうのが悲しいんですよ、だから今も聞いてください。
今もね、だからそう、僕はだからそのさっきの昭和30年代のね評論家の方たちの、あ、じゃあその後の評論家たちの、ね、なんとなく買い越しみ的な部分は分かんないでもないんですよ、だから結局、はい、
そうです、
その通り、やっぱゼッペリン最高だよねっていう感じになっちゃうんだけど、
はい、
でもやっぱりそれは今ある生のエンターテインメントを楽しむための態度ではないということ。
そうですね、あとだから大事なのは、評論家っていうのは誰に対して何をするべき立場なのかということなんですよ、うん、音楽ジャーナリストは音楽家ではないですよね、ミュージシャンじゃないから、うん、でも単なるリスナーでもない。じゃあ何かというと間にいる人ですよね、うん、で間にいて何をするのかって言ったら、僕はですよ、僕が思うにはその業界、例えばヘビーメタルならヘビーメタルという業界、うん、落語なら落語という業界を発展させたいと思って、うん、より多くの人にその魅力を知ってもらおうという愛情情熱があって、 なんかそんな面倒なことをやってる人たちだと思うんですよ。評論なんてやっても誰にも喜ばれないんですよ、基本ね。みんな、何にも言わなければ叩かれることもないのに。何偉そうにこんなこと言ってるんだってことを言われても構わない、はい、でお前が単に評論っていうのは基本的に単に好みを言うだけになっちゃいがちなんですよね、うん、何も考えないと、うんうんうん、それは完全に客観的な人っていませんから、
うん、
だから、そうですね、でも自分は自分の好みから離れられないということを分かっていても、でも自分はなるべく客観的になろうと努力するからみんなこのジャンルを好きになってという訴えかけですよね、
うんうんう
ん、こんな面白いんだよ、うん、誰々が下手だとかそんなこと言うんじゃなくて、ヘビーメタルハードロックぐらいジャンルが大きくなってくると、うん、良くないものをたまたま聞いちゃったことで嫌いになられると困るから、これは良くないってはっきり言うことは必要なんですよ、はいはいはい、だから評論家は良くないものを良くないってはっきり言うことは必要なんですけど、うん、落語ぐらいマーケットは小さかったらもうそれはそのことが置いといてとにかくこんないい人がいるんだっていうことから始めなきゃいけないからっていうことで、
なるほど、
で、まあ、評論っていうのはだから受け手でもない、
うん、
演者でもない、うん、その間にいて視線はですね、うん、視線は演者の側から読者、
うん、
客に向けてこんなですよって語るんですよ、
うんうん、
でも姿勢はですね客の側にいなきゃいけないんですよ、
うんうん、
つまり客に対して啓蒙するとか、
うんうん、
上から目線ではないんですよ、うんうん、だから評論家っていうのは最強の観客でなければいけないと思うんですね。観客として自分はベストだという自負がない、
はい、
ベストの観客。そうでなければ、うん、そういう少なくともそういう自負がなければ、うん、評論なんかやっちゃいけないと思うんです。だから当然観客じゃない人は評論できません、
うんうん、
見てない人はダメです、
う
ん、見てない人に評論はできません、
うん、
それは月に5、6回行く程度じゃダメです、うんそんなの全然ダメ。
ダメ。
だから僕が例えばいっぱい見てるってどんだけ暇なんだとかいつライブ行ってるんだって、
はい、
それはね、うん、ヘビーメタルファンに言われるのは分かるけど、うん、落語のことで落語ファンから言われたくないですよね。つまりたくさん見てない人には何も言えないですよ。だから堀井さんは僕の見てるものとかなり内容が違うんで、あの人寄席中心に今なってますから、あの人の統計で出てくるものって僕が統計取ってもかなり違うんですけど、でもあの人はたくさん見てるから説得力があるし、それはそのたくさん見てる現場を知ってるがゆえに言えることっていうのはもう無限にあるんですけど、
ただ見てるものは違うから当然論評も違ってくる。
そうだけど結果的には似通ってくるのがこれは面白いところで、結局その、見方はいろいろあるけれども、うん、でも万人が認める面白いものってあるんですよ。
うん、
だから、名人っていうのは、一人の人があいつは名人だって決めるもんじゃなくて、はい、みんなが、あいつは名人だよね、そうだね、うん、そうだねって、なんとなく、一致してくるんですよね。
はいはいはい、
何代目の團十郎は名優だとか、
はい、
あの人は名人だっていうのは、なんとなくみんなの共有する価値観の中で、生まれてくる。だから例えば僕と堀井さんと吉川先生とかも含めて、うん、たくさん落語を見てる人たちが共有して見るもの価値観って出てくると思う、うん、それがだからそういうものをその中できっと出てくるのが、だから今この人を聞くといいんじゃないっていうおすすめなんですよね。でもたまたま年に1回か2回見ただけの談春で、いやあの程度のうまさだったら別にどうでもいいんじゃないっていうことを思うのは勝手ですけれどもで本当にその、まあ、本の中でも書いたんですけど、自分はもうエラリー・クイーンとアガサー・クリスティはもう暗記してるぐらい全部知ってるんだと、
うん、
で日本の推理小説は好きじゃないんだ、
うん、
でしかも最近は海外のも読まないっていう人はたまたま東野圭吾の最新作を読んで、はい、なんか論評したとしてそれは興味深いことではあるけれども、だ何を言うのか、
はい、そうですね。そういうね、そういう見識の人が何を言うの
か、ここまで来てるのかっていうのか興味深いですけども、うん
はい、
でもあんまり説得力はないですよね、いずれにしてもね、
うん、
評論家って言われたくはない、
まあうん、
単に意見、
うん、そうですね、う
ん、というのと同じで、だからまあ今たくさん見てる人じゃなきゃいけない、まあだから評論っていうのはお客目線であって、で客をもっと増やそう、
うん、
ね、俺たちこんなに面白い、みんなあると思うんですよね。インターネットなんかも良い部分っていうのは善意で成り立ってる部分ってあるじゃないですか、
はいはい、
悪意もものすごく垂れ流すけど、うん、善意で成り立ってる、うん、こんなこれを知りたいという人に、俺知ってる、俺も知ってる、それぞれ持ち寄るっていうのがあるじゃないですか。ウィキペディア的なね、
そういう。
俺はそれ知ってるよ、教えてあげる。はい、それが、ある芸能のジャンル、音楽のジャンルの中で、 ヘビーメタルがだから今ほど大きくなかった時代、80年代ぐらいの僕たちの中では、あのバンドがいいよ、輸入版あれ買った、これいいよね、今これ来てるよねっていう感じのものが、まあ、落語にも当然落語ファン同士はあるんですよ。でもでそれをすくい上げるマスコミジャーナリズムがないと、それは甚だ効率的ではないわけです、うんうん、それぞれの口コミだけだとそうだからそこで例えばバーンという専門誌があったり、伊藤清則さんという評論家がいたりというところで、はい、うん、そこでみんなにヘビーメタルファンがみんな共有している価値観をさらに広めて、あ、そんなに面白いんだってなることによって発展するという過程があったのと同じことを、落語の評論でもやるべきだと思うし、やってないんだったら僕はやりたいなと思ってやったということですね。
最強の観客になりたい、はい、でなろうとしているという、まあ、そうですね、まあ、なっているという感じですね。
まあ、僕が最強だと言い切ってるわけでは全然ないですよ。だから僕この落語家を聞けって本を書くときも、うん、まあ、僕が書かないと多分堀井さんが書くんじゃないかと思いますけどとは言ってたんですけど、だから吉川先生書いちゃうとこの人立て替わりの顧問だからなの一言で終わっちゃうから、だから堀井さんが書かないんだったら僕が書くしかないのかなと思いますけどってことを言ってたん
です
よ。
まあ、でもいずれにしてもその評論というのはそういった立場の態度であると。
そうです。自己表現じゃなくて、お客さんのためにやっている、ね、ある種
自己表現はプレイヤーがする、
ね、そうそうそうです、うん、表現するんじゃないんです、うん、そんな大したもんじゃないんですよ、評論なんてのは、うん、
それの、まあ、間をつなぐ、
そうです、ね、架け橋です
ね、まあ、うん、ね、バイパスというかね、はい、架け橋。広瀬さんはいつ頃からなんでその落語にハマってきてるんですか。
はい、それはですね、うん、僕昭和35年生まれ、はい、1960年生まれなんで、はい、その当時っていうのは、まあ、僕が物心ついた時にはもう、だそれこそ林家三平ってすごい人気者だったし、うん、三遊亭、今の演歌歌やっ子というね、いうのがテレビでもうスターだったり、まあ、要するにその今は笑点しかないですけれども、うん、ああいう大喜利番組っていっぱいあったんですね。大喜利番組があちこちにあって、落語家がもういっぱい出てて、落語家っていうのがいっぱいテレビに出てて、僕テレビっ子だったんでテレビいっぱい見てて、でとにかく今のお笑いタレントひな壇芸人のようにあちこちに落語家がいて、で落語番組っていうのもあるから落語ちょっとやるんですよね。でそういうの見るとちょっと面白いんですよね。でもやっぱり子供心に本当の落語はこれじゃないだろうっていうのは分かるんですよ。それはやっぱりひな壇芸人がひな壇でおいおいとか言ってるだけの芸人じゃないことぐらいは分かるじゃないですか、やっぱり。本当はなんか芸があるんだろうと。ネタが見たいなと。はい、僕もネタが見たいなと思ったわけです。うんうん、それで落語、僕は割と型から入る方なんで、SF を読みたいと思った時も世界の名作何十選っていうのをガイドを見たり、推理小説が読みたいと思った時もじゃあ1位が Y の悲劇か2位が黄色い部屋の秘密かみたいな、それ全部揃えていくみたいなね。一応先人の知恵に頼るタイプなので、でそれで当時は誰がいいのかなと思ったら、僕が中学生低学年の時かな、三遊亭圓生という方が天皇陛下の前で御前講演をやった。え、それはひょっとしてすごいことなんじゃないっていうのは、僕当時はまあ割とプロ野球が好きで、まあ野球やってたんで、長嶋茂雄天覧試合がストレートにイメージされたんですよ。
なるほど。イコール
長嶋、イコールだ、つまり天覧試合がすごい、僕は天覧試合がどこがすごいのかよくわからないままに、とにかく天覧試合でホームラン打った長嶋がヒーローになったことはもうすごく染み込んでたから、はい、ってことは炎症ってナンバーワンなんだつまり長嶋みたいな人なんだ。
天覧試合ですもんね。
そうなんです、うん、それで当時だからじゃあ三遊亭炎症を聞こうと思ったら、うんうん、ラジオやテレビで聞けたんですね。40分ぐらいの落語が、うん、30分とか、本当に NHK もよくいろんな番組やってたし、今みたいに日本の話芸だけじゃなくて、夜の指定席とかいろんなのがあって、うん、でラジオはたくさんあったし、あとレコードも、僕レコード屋さんにはよく行ってましたから、うん、ビートルズ買ったりジョン・デンバー買ったり、はい、ディープ・アップル買ったりね、
それ音楽の方でや
ってたよね。そうですね、うん、でレコード屋さんで落語も売ってるから落語を買ってっていうので炎症という人を買い集めた、はい、だこれがすごかったんですよね、まあ、だから面白いし、はい、バカバカしく面白いし、感動する話は感動するし、他に名人っているのかなと思ったらもう死んじゃったけど古今亭志ん生という人がいると、だその息子の志ん朝っていうのがうまいっていうから、うん、じゃあ志ん朝を聴こうと思ってレコード買って、うん、ラジオを聴いて、でそしたらうまいなと思って、うん、で、まあ、受験勉強一生懸命してましたから大学に入ったら生でいっぱい聴こうと思ってたんですね、うん、で高校ぐらいまではラジオテレビレコードで 当時レコード CD じゃなくてね、はいはい、で、大学に入って生で聴き始めた、まあ、そういう、
ああなるほど、はい、もうじゃあ大学入ってそれが思いが決壊してガーってもう生路線、
そうですね、当時はだからあの残念ながら炎症師匠は亡くなってしまったんですけども、僕が大学に入った時には、ただ古今亭志ん朝という人がこれからまさに炎熟期を迎えるというところで、
なるほど、じゃあそれは同時代で見てるわけです
ね。そうです、古今亭志ん朝我らがヒーローっていう感じでしたね、
はい、でもその落語の何がそんなにその夢中にさせちゃったんですか、ね、
それは難しいですね。つまり、いや、いろいろ分析すればあるんだと思うんですよ。例えばヘビーメタルのどこがいいっていうのもそうだしSF がすごい好きな人に SF の何がいいって聞くと分析はできると思うんですけど、はっきり言ってこれっていう答えはないですね、うん、あのすごく例えば僕大河ドラマとかで戦国時代が好きなんですよ。なぜって言われたら戦国時代が好きだからとしか言いようがないんですね。
それがもう答えなのね、
ええ、で落語も落語っていう芸能のあり方が、はい、まあ言ってみれば分析すればですね、こんなにすごいエンターテインメントはないよと、うん、何の背景も使わず一人で、うんうん、一人で全部説明して衣装も使わず本当にあのなんか音楽効果もあまりなく、まあ、ちょっとありますけどね、上方落語なんかだと特にありますけれども、でもやっぱりあの音楽で、ね、映画とかだと音楽一つで全然イメージ変わったりするじゃないですか、はい、そんなことなくあのお客に頼り切ってイメージを膨らませてもらう話芸、一人が座ってあっち向いたりこっち向いたりしてる、だからそんな日本にしかないこれすごいなというところにハマったのかもしれないですけど、でもやっぱり単純に僕は三遊亭圓生が好き、古今亭志ん朝が好きだったんですよね、うん、でその後立川談志が好きになって、好きな人がどんどん増えたから落語が好きで、今でも僕落語一般が好きなわけでは全然ないです、うん、落語ファン、まあ、落語好きな落語家ものすごく増えたから、はい、それで言えば一般的には、まあ、普通の人よりは落語ファンだと思います、うん、それは確かに、うん、で僕ヘビーメタルもそうなんですけど、まあ、僕がそれ言っていいのかどうかわからないですけど、僕はあんまりヘビーメタルファンではないです、ね、ヘビーメタルの中にすごい好きなバンドがあって、
それらのファンっていうこと、ええ、
で僕は80年代にヘビーメタル好きになった時もそうだったし、だからこう好きなバンドがいくつかあって、最初はほんのいくつかだった、それがたくさんになってきて、こんなにすごいんだ今、じゃあ仕事にしちゃおうみたいな
、ええ、なるほどなるほど、はい、そういうことなんですね。
僕の大好きな落語家の人に柳家小三治、うん、落語協会会長いますけども、はい、うん、小三治さんなんかはあの落語が書いてある本を読んで、こんなに面白いものがあったのかと子供の頃思ってハマったって言うんですけど、僕にはその気持ちは全く理解できないんですね。
理解できない、
つまり、うん、僕は実際に演じられてる話芸として始まったものを話芸として知ったから、うんうんうん、もうすでにそこには戻れないというか、
うんうん、
実際その、
そうかそうか、そうですね、
炎症が好きになって、うん、炎症がやってるねどこって話を下手なやつがやると全然面白くないんですよで基本的に面白くない落語の方が多いんですね、うんうん、僕の経験ではそうだし、みんなそれは本当は知ってることなんですよ。落語、いわゆる落語ファンっていう人たち、うんうんうん、それは輸入版全部買ってそれが全部楽しいと思うマニアも世の中にはいますけど、うん、ヘビーメタルファンでも、はい、それは単に変わり者であっていいもの悪いものは必ずあるし好みはある、
はい、
で僕も好きなものだけ好きで、うん、良くないものは良くない、うん、で落語もそうだということなんで、落語の魅力というよりは例えば立川談志の魅力、立川談春の魅力、立川志らくの魅力、柳家京太郎の魅力っていうものを語れと言われたら語れますけれども、う
んうん、それぞれ個別のね、
はいはい、落語の魅力ってなんだろう、それは立川志の輔がやってるものだからかなみたいなってこととかね、
あ、まあ、結局はそっちになっちゃう、
そうです、うんうん、誰々の火炎太鼓だから、その新章の火炎太鼓、今みんなやっているギャグのフレーズなんかで新章が発明したフレーズってたくさんあるわけですよね、はい、でそれはでもだからそれを習い覚えた人が使ってよいという許可を得てるか得てないかはさておき、使ってる、でもそれはあの落語の魅力じゃなくて新章の魅力なんですよ、要は新章って人がすごかったってことであって、うんうんうん、
それを字面だけコピーしても意味がないって話、
ね、そうですね、時そばって話が面白いのは、うん、小三治師匠がそういうふうに作ったからだし、それをやってる小三治さんや誰々が面白いからだっていうことですよね、
う
ん
う
ん、
ということはじゃあもうこれから落語に触れたいとか、あるいは、ね、本当にビギナーみたいな人に対しては、本当にじゃあ落語というよりは落語家
だと僕は思うんですよね、うんうん、つまりヘビーメタルを聞いてみたい人に、うん、 じゃあまずジェット・トゥ・ジェットっていう曲を聴いてごらんなさいとは言わないと思うんですよね。あるいはあのガールズ・ガールズ・ガールズって曲があるからそれ聴いてじゃなくて、やっぱりモトリー・クルーとか、はい、イングヴェ・マルムスティンとか具体名が出てこないと意味がないし、それだからパープル・ヘイズならパープル・ヘイズって、はい、これをジミ・ヘンドリックスがやったのと違う風にやる人がいて、はい、それが面白いかもしれない。それはだから演者次第であるのと同じようにですね、やっぱり誰を聴けば面白いのかなっていうのも、それもでもあの同じアーティストでも名曲と打曲があるじゃないですか。
そうですね、
さあディープアップルだって何枚目から聴くかによってえらい違いがあると思うし、だからダンシュンを聴いてみたらっつって一回聴いて面白くなかったなと思ったら、まあもし好きになってみようかなって思う気があったらもう一回ぐらい聴いてみた方がいいんですけど、でもあのなんとなくあのこれは落語家さんたちも皆さん言うことですけど、なんとなく虫がつかないってことあるじゃないですか。この演者の歯並びが嫌いだとかね , 笑い方がちょっと嫌だとか、まあ、それこそ声が嫌いだとか、はい、したら無理に好きになる必要は全くないんですね。自分が好きになれるタイプのものを探して、別にそんな無理やり探す必要もないんですけど、でもあえて言うなら、で僕たちはだから好きな人がいるから、はい、この人面白いよって熱心に勧めます、これ聞いたらこれ聞いたら、ロックファンがそう言うように、もううるさいんですよね、家族にお兄さんとかお姉さんがロックファンだったらこれ聞いたらって必ず言うと思うんですよね、はい、それと同じように落語ファンにもこれ聞いたらって言うから、じゃあそんなに言うんだったら聞いてみようっていう時には、まず自分に合った人を探すってことだと思います。はい、
まあ、そのための、まあね、繰り返しになりますが、やっぱ評論であるべきだしっていうことにもなってくる、
ね、そうですね。芝浜が面白いよって言っても意味がなくて、ね、誰々の芝浜が聞いたら面白かったっていうことでいいと思うんですよね、
落語家ありきでね、ええっていう部分でないとそれは進んでいかない
って、は
い、
そう
ですね、うん、あの今のちょっとね社会に即したお話もお伺いしたいんですけど、はい、あの今日本が置かれているこの状況の中で、その落語家とか、まあ、あるいはまあ落語でもいいんですけど、その見る人聞く人に与えうることっていうのは何ですかね。
まあ、僕週刊ポストっていう雑誌で連載をしていて、そこでもちょっと書いたんですけども、エンターテインメントっていうのは人の心をポジティブにさせる効果ってのは絶対あるんですよ。で、まあ、これ逆に言うとロックコンサートなんかを扱ってる側としては言いにくいことなんですけど、やっぱりその大音量を出す音声を集めてものすごい照明使ったりするっていうね、それものすごい電力使うじゃないですか。でも電力を使ってでもやっぱり元気を与えるエンターテインメントであれば、ヘビーメタルのコンサートもどんどんやるべきだと思うし、それは人々の心だから、あの戦後すぐに新作落語ブームが起こったっていうのもそういうことで、やっぱりそのただもう明るい笑いが欲しいっていうのはあったわけですよ、当時もね、打ちのめされてたけども、やっぱ明るさが欲しい。それはだから今落語はものすごく省エネなね、電力あんまり使わないですよ。それこそダンシュンさんとか真っ暗にしてやってますからね。
ああ、そうです。
会場を真っ暗にして、まあ、会場を暗くしてやる、はい、客席を暗くしてやるのは小朝さんが始めて、志の輔さんがやって、ダンシュンさんもやってて、ダンシュンさんなんかの場合はおそらく観客席をあまり気にしたくないからっていうことはあるのかもしれないですけども、あの本当に、客席は見えなくても真っ暗にしてもできる、でじゃあ舞台の上はどうかっていうと、舞台の上も別にバンドもいらないし、人は一人だけだから
そうですね、
ね、あのだから小規模でできるわけですよ、
はいはい、
大した大勢出ないと大勢のギャラがいらない分興行ってやりやすいじゃないですか
そうです
ね、だから簡単に成立する興行だから、あちこちでできるし、ものすごい人気者だからっつったって、でもどんどん呼ぶことはできますよね。一部の人を除けばやっぱりどんどん、だから落語みたいなものっていうのはやっぱこれから夏もそうですけど電力不足だって言ってるような時とか、それからやっぱりなんだかんだでやっぱりなんとなく変わっちゃったねって実感があるじゃないですか、3月11日以降それまでとは。そういう時に僕なんかはだから落語の効能、落語なぜ好きかじゃなくて落語の効能っていうのは、これあの僕の勧めで落語好きにどっぷりハマっちゃった人たちはみんな言うんですけど、本当に日常会話のすべてに落語は当てはまるんですよ。日常のすべてにね、
日常のすべて
何かがあった時にこれってあれだよねって必ず何かが出てくるんですよ。でもそれ知ってる人同士の間と通じる会話で、なんかでもそれ一つ、ああ落語で言うとこれじゃん って分かった時に、なんかとてつもないショックなことでもちょっと明るく受け取れる、ちょっとわくすっと笑えたり、苦笑ですけどね、これって落語で言うと完全にあれだよなっていう。で、落語っていうのは人間の愚かな部分、ダメな部分を肯定するそういう芸能なので、だ落語にはあまりヒーローってそんな出てこないし、
まあなんかね、失敗しちゃったりとかっていう、ね、
そうです、そうダメな人たちだっていいんだよっていうことを言っている。だから、あの、で、あとものすごく貧しい人たちが主役になってるのが多いですよね。で、そういうことも含めて自分の日常と比べたりすることができるようなネタとして落語知ってるとすっごく生きるのが楽になりますね。本当に なりますよ。だから、あの、これからいろんなところで大変なことって多々あるんですけども、あると思うんですけどもね、それはもうお前なんかにわからないっていうのはそれぞれお互いにあると思います、お互いに、いや俺の方が大変だっていうのはあったりする人はもういっぱいいると思いますけれども、まあでもこれも落語で言うとあれだよなって自分で思い浮かんじゃって、かっこ苦笑みたいな感じになればですね、そういうことのできる芸能っていうのはちょっとね、他にないなって気はしますね。
なるほどなるほど。
そういう意味では落語はあのスペシャルですね。
ではその生きる上でのメタファーみたいなのがもう満載なわけ。
満載ですよ。本当にね、僕あの震災の日なんかもこうだって思ったし、これってこうだよなとかって あれ以来いろんな時に思いますね。
そうですか。
そうですね。だから生きるのは楽になりますから。
という
のはあると思います。
なるほど、なるほど。まあね、当時、まあ本当に直後はちょっとお笑い自粛みたいなムードもあったりしましたけど、やっぱでもそれではなく、やっぱそこにこそ、見出せるものがある。
まああの、要するに災害が起きた時に、笑うと不謹慎だって、って言われてもなっていうことは正直誰だって思うと思うんですよね。今苦しんでる人がいるときに笑っちゃいけなかった、それ日本だけの話じゃないわけですから、世界中のどこかで苦しんでる人がいるわけだから、まずそれをなんとかしないといつまでたっても笑えないですよね。でも日本人だから、日本人が被害を受けている状況に対して、これはだからそのニュースとかでよくね、日本人の乗客はありませんでした、だったらいいのかって話でしょ。外国の方は亡くなってもいいんですか、そんなことはないですよねっていうのを、まあ、無理やりねこじつけて言うと、日本人がどういう状況にあろうと笑っちゃいけないって不謹慎だって言ったらなんか窮屈なだけですからね。それでその自粛っていう考え方は、まあ、本当に間違ってると僕は思いますし、不謹慎なことってのは別にあると思うんですね。この状況下でそんなことしてていいのかってことは皆さんそれぞれ思い浮かぶことってあると思うんですよ、国に対してもね、いろんな行政に対してもあると思いますけど、そういうことと違って娯楽エンターテインメントっていうのはいつも庶民の味方なわけですから、我々にとっては生きる糧で、それをやってる人たちは不謹慎じゃなくてそれ仕事なんでね、仕事してたら不謹慎って言われたらじゃあ何すりゃいいんだっていうことになりますから、まあもちろん自粛するのは全く意味がないと思いますし、でも嫌がる人たちのところに慰問に行ってさあ笑えっていうのはそれは嫌だと思うんですよ。被災者の方々が暇だろうから落語やりに来たぜって、それはそんな上から目線で押し付けられてもそれは嫌だし、じゃあ自分で楽しむ手段としてそれぞれ持ってたらいいと思いますけど
ね。
あくまでも落語っていうのは、落語という形式っていうのは落語のようなものであって、落語そのものではなくて、落語という形式にそこに演者の魂が入った時に初めて生きた落語になる、それはもう歴史的にずっとそうで、落語という芸能はずっとそうやって始まったし、目の前にいる同じ環境にいる人たちに対して語りかける芸能として発祥し発展し受け継がれ、そのような形で今も続いているはずのものなので、だからその人が何を言うかっていうことも大事には違いないんですけど、要するにこの人が今日は何を言ってくれるのかなって思わせる人が、今日も面白い話してくれたね、今日は泣かされたねとか、今日はなんかちょっと釈然としないけど、やっぱ人間ってあんなものかなって深く考え込ませられたりね、っていうその人が何をやってくれるかっていうことだから、それはライブでなければ意味がない。だからそのもちろん ライブって目の前だけが意味があるってことじゃなくて、CD で録音されたものとか DVD もいっぱい僕持ってるし見ますけど、それはもちろん大事ですよ、もちろんね。でそれはあのいいことだと思うんですけれども、ただまあできればライブで見た方がっていうのは、プロ野球なんかテレビで見るのと球場で見るのと全然全然違うじゃないですか。
違いますね。
スポーツって本当そうでしょ、うん、スポーツってテレビで見てるとなんかよそごとでなんかね冷静に何やってんだみたいな感じで見れるけど、うん、球場に行くとカーンって音がしただけでおっと、うん、平凡なレフトフライなのに一瞬興奮するみたいな。
そう、あれが一番びっくりしますよね、初めて行くとね、はい、
ライブの面白さってそこなんですよね、うん、音楽はもちろんそうだし、うん、だから芸能ライブとして始まりライブとして発展してきた芸能はライブに全てがある、うん、もちろんそれを切り取った部分に意味がないわけではないけれども全てではないということですね、
うんうん、なるほどね。そうか。番組恒例の質問なんですが、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方なんですかね。
あ、僕ね、ちょうど去年なんですけど、同級生、昔の小学校中学校の同級生に発見されたんですね。
発見
された。僕ね、所沢出身なんですけど、はい、大学、まあ、東京で出てからずっと東京にいて、で昔の同級生と一切接触がなかったんですよね、うん、そしたら週刊誌で僕がインタビュー受けてて、うん、あれは広瀬君じゃないの、うん、え、嘘だってあいつ医者になったんじゃないのとか東大だけど法学部だよねとかってなんかそういうデマが
いろんな説が飛び交ってる。
で、はい、痺れを切らした一人が編集部に電話してきて、はい、広瀬君って広瀬君って何なんその質問は意味が分かんないけどっていうところから、昔の同級生とちょっと接点が出てきて、今メーリングリストなんかね、あのメール一斉メールねやったやんかして、で同窓会があったんです。その時に一人先生を呼んでもらって、その先生っていうのが中学2年3年の時の担任だった清永先生という国語の先生なんですけども、この先生はですね、本当に人を思いっきりぶん殴ることはあったんですけど、でもね愛情があって、まあ、空手をやってる人で、
そりゃ相当きますね。
ただね、その同窓会の時も話出たんですけど、うん、当時ものすごく暴れてたやつがいて、うん、清永先生には俺もあれだよね、体育館の裏でさ呼び出されたよねって話して、うん、でお前なそんなに暴れたいんなら俺をぶん殴れって言うから、うん、先生のことを思いっきり殴ってたら反撃してきたよね先生ってまあそれはもう俺はお前に殴ってもいいと言ったけど蹴れとは言ってないみたいなそのね清永先生っていうのが、僕はなんかでその時も話したら、広瀬はあの当時から面白いやつだったよな、なんか壁新聞とか作ってたよな一人でって言われて、え、そうでしたっけって、いやそうだよ、よく覚えてるよなんて。その清永先生にはですね、とても可愛がられたっていうか、はっきり言うと1年生、中学1年の時に担任の先生だった数学の高橋先生っていう人をとても困らせたんですね、僕がね。嫌な、よく青春ドラマにある嫌なガリ勉っているじゃないですか同級生をちょっとバカにしてる先生なんかにも早く授業進めてくださいみたいなで、お前らと俺は違うんだよみたいなオーラを出す、
はいはい、
あんな感じの1年生だったんですよ、ね、それで
嫌なやつですね、
そう嫌なやつだったんですよ。それで、うん、数学の先生にいちいち上げ足を取ったりで数学なんかもういつやって100点取るからっつって、なんか社会の内職とかしてたり一番前の席で
嫌な感じだな。
で、うん、その高橋先生が、怒って2年からはお前が逆らえないやつを、うん、先生を担任にしてやるって言って、
はい、
担任になったのは清永先生だった
それはまあ文字通り逆らえないですね。
で逆らえなかったんですけど僕は清永先生はとてもなんか面白かったんで、
うん、
本当に逆らう気持ちもなくいろいろ具体的な思い出はもう全然ないんですけど、逆に言うと僕小学校も中学校も先生に、小学校の時も先生に思いっきりオルガンごと蹴倒されたとか先生にもう出てきなさいって言われたんで家帰っちゃったとか、そういうあんまり褒められたんじゃなくて怒られた記憶ばっかりしかないんですけど、うん、清永先生に対しては怒られたというよりはやっぱり一緒に遊んだっていうか、うん、先生と一緒にどっか行ってなんかいろいろしたなとか、先生に空手習ったりとかね、うん、しましたしね。
なるほどね、そうですか、はい、ごめんなさい、一番最後にもう一つだけ聞きたいんですけど、落語愛好家として今後のというね、まあ、これからの落語とか落語、まあ、評論でもいいです、 その落語あるいは落語評論に期待すること、
期待すること、うん、まあ落語っていう芸能がですね、もう普通にそこに存在するような状況ができた今ですね、うんうん、あまり特殊なものとして考えない方がいいなと思いますね、うんうんうんうん、でともするとやっぱりその落語の世界って狭いから、それは評論をする人も狭い中からしか出てこないから、どんどんどんどんやっぱ内輪に向かっていくんですけど、うん、でも90年代の終わりぐらいに落語ってどこでやってんのっていうレベルではもう今ないはずなので、うんうん、落語は普通にエンターテインメントである、うん、映画とか演劇とか、まあ、あの伝統芸能でいうと歌舞伎とかも含めたあらゆるエンターテインメント、音楽もそうだしっていう中の一つの選択肢に過ぎないのだと、うん、だからほっとくとお客さんはもっと面白いものの方行っちゃうし、でも本当は面白いんだからもっと見てほしいなっていう気持ちで、演者の方もそれは成功している落語家さんはみんなそうですけれども、お客さんは落語マニアっていうよりは一般の人に見てほしいと思って、どうやって見てもらうかってことを考えた人はいい落語をやってるし、でそういう人がもっと増えていくべきだし、増えてきてると思いますから、あとは評論する側はそういう人たちを、いやただ受け狙いだとか、今もまだ結構あるんですよね、あの受けてる人受け狙いでやってるだけだとか、そのうまくないとか、あんなのどこがいいんだとかっていう足を引っ張るような評論ってまだまだものすごく多くて、なんで足を引っ張るかなっていう面白いもの面白いって言ってる人に対して、もっと面白いものがあったらもっと面白いって言えばいいだけの話なのに、それは僕は期待するのは足の引っ張り合いをしない落語界であってほしいなと思います、
ね、はい、ウィンウィン関係でいきたい、ね、そのための架け橋であるべきだし、
ね、
その、ね、あのためにもということでもあると思うんですけど、広瀬さんも、ね、あの落語界のプロデュースとかもされてるし、
まあ、
そういった意味で、ね、いろんな架け橋の、ね、その
方法論として、ね、あの僕だから最近その落語界の、まあ、いわゆるプロデュースみたいなことを偉そうに言ってますけども、うんうん、
まあ、それもだから呼び水、
そう僕は、うん、例えば月刊談笑っていうのもやってますけど、これは僕は談笑さんで何が見たいかっていうのをほっとくとやっぱり演者は楽しますから、うん、高いハードルを出すと、
あ、何、広瀬さんがお題を出す、
ええ、もうネタは僕が決めちゃうだから今月は芝浜と富久とかね、例えばねそういう2席は一緒に やりませんよとか、まあ、実際に芝浜と V シモットイをやらせたこともやらせたって偉そうですねやっていただいたこともあるんですけどとかね、
はいはい、
とかあるいは今度新しく始める春風亭一之輔と立川こしらの会なんていうのは、うん、これ今若手でものすごく面白い人って僕が思っている、
うんうん、
で僕が見たいからこの会やってっていう、で僕が見たいからみんなにも見せたいし、
あーー
で見る機会が2人まとめて見れたらお得だよっていうそういう会をやろうって、
うん、
そういう発想ですよね、やっぱこれあったらすごく便利だよっていう、
うん、
そういうのをどんどんできたらなと思います。
なるほどね。じゃあその辺のいろんな架け橋の方法もね、これからも期待しておりますので、
はい、
はい、ありがとうございます。ラジオ番学部のすすめ、本日は落語愛好家で音楽誌バーン編集長広瀬和夫さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ番学部のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、落語愛好家で音楽誌バーン編集長の広瀬和夫さんをお迎えしてお送りしました。いや、広瀬さんのねお話でやっぱ落語をやっぱ、ね、ライブで楽しまなきゃねという感じがしました。本当ね、今の落語をライブでぜひ私も堪能していきたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは 文化人類学者で東京工業大学准教授の上田紀之さんに著書慈悲の怒り、震災後を生きる心のマネジメントを踏まえつつお話を伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。